主イエスに対する愛は、すべてのものに勝って一番大切なもの。私は義務感や功利性からではなく、ただただイエスを愛するということだけに基づいて行動しているだろうか。もし人間が他のある人を本気で愛するならば、その人を忘れるようなことはないはずです。というのも、その愛がすべての根底にあって、すべての言動を規制するからです。そのように私たちは、主イエスを愛すべきではないでしょうか。主イエスに対する愛を生活の中心に置かなければなりません。ですからパウロは、主を愛さない者は呪われよ。コリント第一の手紙16章22節と言わざるを得なかったのです。主の現れを慕っている者には誰にでも義の栄冠を授けてくださるのです。テモテ第二の手紙4章8節とあります。義の栄冠を授けられることは、私たちが主の現れを慕っていることによって実現されます。主を愛さない者は主の現れをも慕いません。主イエスに対する愛によって、私たちは裁きの日に喜んで主イエスを迎えることができるのです。愛は裁きを恐れず、その報いとして主イエスと顔と顔とを合わせて会う時を待ち望んでいるのです。ペテロもまた、悔い改めと改心によって自己追求的な生き方から解放され、本当に主イエスを愛するものとなりました。なぜ私たちにとって自分の持っているものを捧げることがそれほど難しいのでしょうか。その理由は、主に対する私たちの関係が正しくないからです。マタイの福音書19章21節から22節には、金持ちの青年のことについて記されていますが、彼は主イエスよりも自分の財産を愛したのです。私たちが真心から主を愛するとき、持っているすべてを主イエスに捧げることが最大の喜びとなります。このように捧げた後には、取られて損をしたというような思いは全くなく、ただ喜びに満ちあふれるのです。主イエスに対する愛を大切にしない者は、彼の弟子となるにふさわしくないばかりか、その資格もありません。主イエスを第一にしない者、すべてに勝って主イエスを愛さない者は哀れなものです。その人は主イエスを愛する者に与えられる祝福を逃してしまうからです。主イエスはペテロに三度もお尋ねになりました。ペテロは悲しくなりました。主イエスは私に対しても何度もお尋ねになったのです。私のために示してくださった主の十字架上の御業を、私が心の底から痛みを持って感ずるに至るまで問い続けられました。主イエスは私がペテロと同じように、主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛しているということもあなたはご存知です、と答えることができるまで問い続けられました。主イエス、あなたは私の心の奥底をご存知です。私はあなたに何も申し上げることがありません。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。ヨハネ第一の手紙4章19節、私は主イエスを愛さざるを得ません。なぜならば、私は主イエスが十字架上で死んでくださり、よみがえってくださったことを通して、計り知れない罪の許しと限りない愛をいただいているゆえ、主イエスから離れることができないからです。主イエスは私たちにも、あなたは私を愛するかと尋ねておられます。私たちはこの問いに対して冷静に無関心にしていることができるのでしょうか。もしそうであるならば、それは私たちが主イエスをまだ知らないということの証拠です。 しかしこの問いによって悔い改めに導かれるならば幸いです。2、神の愛を持つ者。次に聖書によってキリスト者は神の愛を持つ者となるという大いなる事実について考えてみましょう。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ローマ人への手紙5章5節。私たちが聖霊を受けると主イエスは私たちと一つになってくださり、その結果主の愛が私たちを通して明らかにされます。誠の改心が行われるとその時愛する能力も与えられます。すなわち聖霊を通して神の愛が与えられるのです。個人的に体験された神の愛に応えて主イエスを愛する愛こそは本物なのです。人は愛を学ぶことはできません。ただ神ご自身だけが私たちに愛を教え愛を経験させることがおできになるのです。本当に愛を知った者は十字架について語らざるを得ないという歌があります。誠の愛を知ろうと思うならば主イエスの十字架のもとに行ってください。主を求める者は主を見出すようになり、主を見出した者は主を愛さざるを得ないのです。ペテロはこの誠の愛を主イエスのご生涯と十字架の死を通して知るようになりました。ペテロは主イエスの問いによって救う愛を実際に体験したのです。今やペテロのうちには全く新しいものが生まれました。すなわち自信に満ちた思いではなく主に対する燃えるような思いが生まれたのです。主イエスに対する愛がそれほどまでにペテロの心を満たしたので、ペテロは主に対してはい、私はあなたを愛しますと答えざるを得なかったのです。今やペテロは主イエスに根ざし、主イエスによって燃え立たせられた愛を持つようになりました。神の愛こそ人間が経験することができる最大の力、また最高の特権です。私たちの心の内に注がれた神の愛とは次のような愛です。自分のことを全く顧みず主イエスのためにすべてを捧げ犠牲にする愛、そして価値なき者へ、重荷を負っている者へ、負債ある者へ、さらには敵に対してさえも注がれる愛です。それは十分に応えることも感謝することもできないほどの大きな愛です。崇拝しつつ私たちが主イエスを見つめれば見つめるほど、また主イエスの愛を考えれば考えるほど、主に対する感謝に満ちた愛によって私たちの心は燃え立たせられて、どのような状況のもとにあっても徹頭徹尾主イエスに信頼できるようになるのです。その時私たちは聖霊によって支配されるようになり、神の愛を持って愛するようになれます。3、祝福を伝える使命。祝福された者は祝福を与える者になるという大切な使命について考えてみましょう。別な言葉で言えば、主イエスを信じる者は主の愛を通す管となるべきです。しかし多くのキリスト者はいつも愛を取るだけで何一つ他の人に与えることをしません。なぜならその人たちは主イエスと正しく結びついていないからです。私たちが主から祝福を受けると自分では気づかなくても必ず他の人の祝福となるのです。もしそうでなければ、私たちと主との結びつきが何者かによって妨げられているのです。私たちの使命は主イエスと完全な結びつきを保つことです。なぜならその結果、 他の人が主に対する上乾きを持つようになるからです。私たちは主イエスとの結びつきによってあらゆる束縛から解放されます。主に対する愛はあらゆる力の源であり、主に奉仕する原動力です。この完全な結びつきから生み出されている愛の前に不可能となるものは何一つありません。そしてこの愛は全てを信じる愛、全てを待ち望む愛となり、主イエスに対する愛のゆえに滅びゆく魂を救うために全てのことを行うことができるのです。私たちが神の愛に満たされることなく、神の愛を他の人に述べ伝えないなら、主のために全世界を獲得することはできません。私たちは主イエスの愛によって動かされるべきです。しかし主イエスの愛を表すものは非常に稀な存在となってしまいました。主イエスに対する愛は私が神の子であるということの証拠です。主イエスに対する愛がなければ私たちは真理を述べ伝えることはできません。主なる神は私たちのために考えられないほどの愛を備えておられます。その目的は、その愛が私たちを通して他の人たちに伝えられるということです。この主の愛を他の人にも与えられることができるようになるためには、私たちがこの愛を体験的に知る、つまり信仰によって自分のものとしなければなりません。愛のうちに歩みなさい。エペソ人への手紙5章2節。愛のうちに歩むということは、信者が時々しか互いに愛し合いなさいという神の戒めを実行せず、時々しか主イエスの愛を覚えないというようなことではないのです。愛のうちを歩むということは、主イエスの深い愛を常に覚えているがゆえに、絶えず主に喜ばれたいと切に願うことです。私たちが自分自身から目をそらし、ただ主イエスだけを見つめるときにのみ、主なる神の愛は私たちの生活を通して表されるのです。主イエスに対する愛によって、私たちは平和を持つものとなります。すなわち主イエスご自身が私たちの平和となってくださるのです。主イエスに対する愛は忍耐をもたらします。それは他の人の困難を共に担い耐えていく能力です。主イエスに対する愛は隣人ばかりではなく、敵に対してさえ親切になることを通して表されます。また誠の愛は誠実です。なぜならそれは真実な神ご自身がその源だからです。御霊のもたらす愛は主イエスの性質、特にその柔和なご性質です。4、主の子羊を飼いなさい。主イエスはペテロの愛を確認した後、自分の受けた愛を他の人にも与えなさいとおっしゃいました。主イエスに対するペテロの愛は他の人に使える愛によって明らかにされました。主の御業をおろそかにする者は呪われよ。エレミア書48章10節。ペテロは自分が経験した愛、つまり主イエスの愛を他の人々にも分け与えるべきでした。ですから主は、私の子羊を飼いなさいとペテロに言われたのです。次にもう少し詳しくこのことを考えてみましょう。その一つは愛の必要性です。誰に対しても